皆さんこんばんは。
2013年9月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。
キリストが私たちの罪のために死んでよみがえられたことが福音だと聖書は教えています。
イエス様の十字架は神様が私たちを愛しておられる印です。そしてイエス様が死からよみがえられた復活は永遠の命と希望の印です。
それでは今日も皆さんにゴスペル、福音をお届けしたいと思いますが、今日のお話のテーマは何ですか？
毎月ゴスペルアワーの CD を何枚か作って CD で聞いてくださっている方もいるのですが、最近は毎月の CD のラベルに娘が描いたイラスト、絵も一緒に印刷しています。
その月のゴスペルアワーのタイトルにあったイラストを一緒に印刷していますよね。
今月はいつも転んでいなさいというタイトルで、アニメのワンちゃんがすってんころりん転んでいる絵を描いてもらおうかなと思っています。
今日のゴスペルアワーのタイトルはいつも転んでいなさいですか？どういうことでしょう？
3歳の女の子が日曜日教会学校に行きました。教会学校の先生はいつも喜んでいなさいという聖書のお話をしてくれました。女の子は家に帰るとお父さんお母さんに言いました。
私聖書の言葉を覚えてきたの。
ほう、どんな聖書の言葉だい？言ってごらん。女の子はいつも喜んでいなさいというつもりでしたが、大きい声で言いました。
いつも転んでいなさい。
お父さんお母さんは大笑いをしたそうです。トトロのあのトウモコロシみたいなもんですね。
そういえば聖書の中に夜中にイエス様を訪ねてきたニコデモさんのお話がありますが、ニコデモ救われるというお話を聞いた小さい子が家に帰って、今日の聖書のお話は猫でも救われるっていう話だったと言ったという笑い話もありましたね。
今日は聖書の中で有名な言葉、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという聖書の言葉をご紹介したいと思います。
いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいですね。
先月久しぶりにお母さんと二人で少年 H という映画を見に行きました。水谷豊さんと伊藤蘭さんのご夫妻で出演されて話題になった映画ですが、第二次世界大戦前後のお話で、クリスチャンの家族のためアメリカのスパイではないかと疑われたり迫害されたり、子供もいじめを受けたりした様子も描かれていました。
そういえば少年 H の家には今日の聖書の言葉が大きく紙に書いて部屋の中に貼ってありましたよね。
昔の言葉遣いの聖書でしたが、常に喜べ、絶えず祈れ、すべてのこと感謝せよという聖書の言葉が何度も何度も映画のスクリーンに大きく映っていました。
それでは今日の一番目、いつも転んでいなさいではなく、いつも喜んでいなさいという言葉についてお話ししてくださいな。
第一番目、聖書はまずいつも喜んでいなさいと勧めています。自分に都合の良いことがあった時だけではなく、困難や苦しみの中でもいつも喜んでいなさいと教えています。
普通は嬉しいことがあった時は喜べるけど、辛い、難しい、困難の時は喜ぶよりも不平不満、つぶやいたりしやすいですよね。
しかしイエス様の十字架によって私たちの罪が許され、イエス様を信じるとその信仰によって救われ、永遠の命が与えられ、天の御国、 天国に名前が記されると聖書は約束しています。イエス様はあなたの名が天に記されていることを喜びなさいと教えられました。
この地上の持ち物、状況、環境を喜びの土台としてしまうと、環境や状況が変わったり、人にこんなこと言われた、こんなことされたというだけで喜びを失いやすいですよね。
それではここで今日の最初の賛美をお届けしましょう。小坂忠さんの CD から感謝と喜びをお届けします。
感謝と喜びを今主の前に捧げよう。イエスが流された血潮で清められ、天に私の名が記されている喜び。
それではお聞きください。
感謝と喜びを今主の前に、今主の前に賛美の生贄を、今主の前に捧げよう。イエスが流された血潮で清められ、天に私の名が記されている喜び。
今日はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいという聖書の言葉を紹介しています。
もう一つ喜びについてこんなユダヤ人のお話があります。神様を信じる女性マリアさんが井戸で水を汲んでいると、そこで宝石を発見しました。その時そこへ人生の苦しみに疲れ果てた貧しい友達の一人が彼女を訪ねてきました。そしてマリアさんから神様を信じるようになった話、人生の真の喜びを経験した話、また宝石を拾った話などを聞きました。
宝石の話を聞くと、この友達は自分もそんな宝石があったなら人生を喜びながら生きることができるのにと考え、厚かましくも自分の今の苦しい立場がこうであるからその宝石をもらうことができないかと聞きました。
すると意外にもマリアさんは承諾してその宝石を友達に与えてしまいました。どんなにこの友達は喜んだことでしょうか。ところが宝石をもらったこの友達がしばらくしてから再びマリアさんの家に戻ってきて、宝石を返しながらこう言いました。
私に必要であったのは宝石じゃなくて、宝石を私に渡してくれたあなたの心でした。あなたの心の中にあるその喜びを私にくださることはできませんか。
その時マリアさんは友達に聖書にある御言葉を聞かせました。ネヘミヤ書8章10節の御言葉でした。主を喜ぶことはあなた方の力です。と、私たちもこの宝石よりももっと貴重な主を喜ぶ喜びを持っているかどうかが大切なんですね。
いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、 すべてのことについて感謝しなさい。続いて2番目の絶えず祈りなさいについてお話をお願いします。
喜びの次は祈りが続きます。言葉を変えて言うと、喜びの生活を維持するためには絶えず祈ることが必要だということです。
喜び、祈り、感謝の3つが1セットなんですね。
3本足の椅子がありますが、私たちの生活も喜び、祈り、感謝の3つの足が大切です。どれか一つでも壊れていると生活全体がグラグラしてしまいます。
喜びは欲しいけど祈りと感謝はしたくないというのはダメなんですね。でも絶えず祈ると言っても、一日中手を組んで目を閉じて頭を下げた姿勢で24時間祈り続けなければならないという意味ではありませんよね。
聖書のお祈りは神様と会話することです。一方通行で一方的に人間が神様に願い事をするのが祈りではありません。会話は一方通行ではなく、お互いが話し聞くときに会話が成立します。いつも神様に心を向け、神様に聞きながら生きることが絶えず祈るということです。いつも神様に聞き、神様を信頼し、より頼む気持ちを持って生きるということですね。
それでは最後に3番目のすべてのことについて感謝しなさいについてお話しください。
喜び、祈り、感謝の3つが今日の大切なポイントですね。第3番目は感謝ですが、すべてのことについて感謝しなさいと聖書は教えています。
私たちが経験する良いことだけではなく、良くないこと、難しいこと、苦しいこと、悪いことも含めて、すべてのことに感謝することなんてできるのでしょうか。
その答えは聖書のローマ人への手紙8章28節にあります。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますという聖書の言葉があります。
古い聖書の翻訳では、すべてのこと愛働きて益となるとあります。
良いことも悪いことも、嬉しいことも悲しいことも、すべてのことが愛働いて益になると聖書は私たちに教えています。
日本で最初にホスピスを始められた柏木哲夫先生の本にこんなお話があります。不眠と食欲不振に悩む同じ症状の方に同じ薬を出したとします。その薬を飲むとすぐによく眠れるようになりますが、食欲が出るには少し時間がかかります。その薬を飲んだ患者さんは二通りの応答をされます。
先生、おかげさまでよく眠れるようになりましたが、まだ食欲はありません。
先生、まだ食欲はありませんが、おかげさまでよく眠ることができるようになりました。
この答えは患者さんができていることとできていないことと、そのどちらに着目しているかを示しています。治りつつあることに感謝している人の回復は早く、治っていないことばかりを心配している人の回復は遅いそうです。
どんな中にも感謝できることを見出し、そのことを神様に感謝してみましょう。それではここで今日の2曲目の歌をお届けします。お父さんと娘が歌う水野源蔵さんのありがとうという賛美をお届けしましょう。
それではお聴きください。
ありがとう、ものが言えない私は、ありがとう。
今日はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいということで、喜びと祈りと感謝というお話を紹介しました。
今日は最後に AJ クローニンという方を紹介したいと思います。
ほう、よほど苦労されたクローニンなんですか。
親父ギャグはいいって。
ニンニン。ほんで苦労人さんがどうしたの。
もともとはイギリスのお医者さんでしたが、後に小説をたくさん書かれました。田舎の貧しい村で医者をしている時に、無実の罪で誤解を受けてこの村に追い出されてきた一人のクリスチャンの看護師さんと出会います。この女性はこの奥地で何の不平もなしに、スズメの涙ほどの月給をもらいながら、何がそんなに嬉しいのか、いつも愉快に賛美し、真心を込めて患者を看護していました。一日の診療が終わっても遅い時間まで残って患者さんの面倒を見たりしていました。そこである日、クローニン博士が見るに痛ましく思い、この女性にこう言ったそうです。
あなたは、あなたが持っている価値ほどここで待遇を受けておりません。それをあなたは知っておられますか。神様はもちろん知っておられるでしょうが。
するとその時、意外にもこの姉妹はクローニン博士にこう答えたといいます。先生、私が価値がある存在ということを神様が知っておられたら、それで十分じゃないですか。それ以上何が必要でしょうか。そのことを神様が知っておられ、その神様が共にいてくださるなら、それで良いのではないですか。先生、私はこのように生きていて、その神様と一緒にいるのを感謝するだけです。
私の目にはあなたは高価で尊いと言ってくださる神様が、私を見放さず常に共にいてくださり、共に歩んでくださる幸いを感謝したいですね。
聖書の言葉、新約聖書第1テサロニケ人への手紙5章16から18。
いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがイエス・キリストにあって神があなた方に望んでおられることです。
さて、今日の3曲目の歌をお届けしましょう。
Facebook でお友達になりました大阪の高橋メリーさんの CD から、あなたの笑顔ありがとうをお届けします。
それではお聴きください。 今日は喜び、祈り、感謝というお話を紹介させていただきました。
いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。リビングバイブルでは、神様がイエス・キリストに属するあなた方に望んでおられることだからですと書いてあります。キリストイエスにあってという言葉がキーワードです。キリストイエスにあるという言葉は、キリストのうちにある、キリストに属する、誰でもイエス様を信じているならという意味です。逆に言えば、誰でもイエス様を信じるならば、いつでもどんな状況の時でも喜び感謝することができるんですね。喜びと感謝の生活の真ん中には祈りが大切ですよということです。
神様は無条件の愛で私たちを愛してくださっています。イエス様が皆さんに素晴らしい恵みを豊かに注いでくださいますようお祈りいたします。
今日は最後に一つお知らせをいたします。9月22日日曜日夜7時から、湯沢聖書バプテスト教会で右輪&シンバルさんのチャペルコンサートがあります。湯沢市大町の文具の富屋さんの向かいです。
入場料は500円で、東日本大震災の支援のためのチャリティーです。皆さんぜひおいでください。
さて、そろそろ終わりの時間になりました。この番組は毎月第2金曜日夜8時半からと、翌週月曜日夜7時半からお送りしています。このゴスペルアワーは、宇後町聖書教会の福井清、
福井澄子のお父さんとお母さんのコンビでお届けしました。それでは最後に、ゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。それでは、
この次は
10月にまた
お耳に
かかりましょう。